こんにちは、松本太一です。いつもイデアストーリーをお聞きいただきありがとうございます。このイデアストーリーでは、毎週の対談をダイジェストでご紹介しています。さあ、今週のイデアストーリーは？
本日のイデアストーリー、ゲストは株式会社ガーデン取締役社長、国松明さんです。国松さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ現在今どういった事業をされているのか、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、我々今、会社が11社からなる企業体なんですけれども、もともとは、一つ一つの会社が、黒字じゃなくその赤字ないし、債務超過になって、助けてくださいっていうところから一つ一つを、赤字を黒字化するってことを続けていくことで、今は結果的には11社の集合体としてやらせていただいてて、メインは飲食業界の、コンテンツが多いんですけれども、もともとのその企業に関してはカラオケボックスからだったので、掃除産業で、サービス業のど真ん中っていうところから、飲食をもうちょっとよくできるんじゃないかっていう志のもと、飲食の方に今はどんどん転換してるっていうのが実情ですね。
なんか経営状態がその思わしくない店舗とかの再生をするみたいな。
そうですね、はい。
なるほど。現在大体グループ店舗数的にはどれぐらいです
か？今150ちょいになりましたね。はい、
そのうちじゃあ今までその再生にかかった数とか、成功率っていうか、どれぐらいあるんですか？
ほぼほぼ赤字 でほぼほぼ全て黒字化されてはいますね。
そうなんですか？
はい、一部まだ赤字のままっていうのはその再生途中の店舗あるんですけれども、会社単体で見れば全ての会社も単月で黒字化してますし、年間での黒字も達成できてますね。
ほぼ
そうですね、はい、会社単位はもう 100% ですね。店舗単位で見るともうポテンシャルが低い店舗っていうのもどうしてもついてくるので、じゃあそこはどうしようかっていう中で、社内ではいろいろ今いろんなコンテンツを使いながら、事業再生またやってますけど、
企業再生、事業再生するっていうのは資金があるからうまくいくってわけでもない？
いや、我々は1店舗、それこそ15年前に1店舗から起業して、でそのお店自体も赤字だったんですよね。でそれをただで譲り受けて、でお金もないし、知恵もないし、知識もないし、経験もない中で、ただお客様にその喜んでもらえば、要は社会的にもその地域的にも、そこにその存在理由があるなと思ったんで、じゃああんまし固定概念にとらわれず、喜んでもらうことを中心に行動していこうってことをしたら、いきなり200万の店が500万だったりとかしたんですよね。でそうするとその今までダメだってレッテル貼られてたお店がいきなりお客様でこう溢れ返るっていう状況が、まだまだその僕らがそのやれる余地があるし、世の中って正しくこうやってやっていくことで皆さん苦労されてこう黒字化したのに赤字の店がピカピカの黒字になるんだったら、これを事業にしていこうが面白いなっていうのが入り口だったんで、今でも確かにその直近で言うと大きな金額が当然動くんですけど、ただそれを当然回収するっていう意味では、黒字になるっていう見込みがあるからこそ、僕らそれやるわけなんで、でかつ過去の話ですけど、東京力飯っていう68店舗を、事業譲渡受けて、やらせていただいた際には、それこそ、10億はかかんないですけど、それに近しい金額が先方にはお支払いしなきゃいけなくて、だけどじゃあ自分たちのこの手元に来た時には単月で6000万の赤字ですから、なんでお金を出して赤字を食らってるっていう状態の中から、でもこれは関わった彼らもそうだし、この場所もそうだし、そのコンテンツも含めて絶対的に世の中に必要とされるなっていう賞賛と経験があったからやってるようなところもあって、で初期の頃はお金かけてないですね。でも現状は今はお金はかけてますけど、これ量も増えちゃってるんで、どうしてもやっぱその造作物とか保証金含めてお金はかかりますけど、かといってでもじゃあお金かけて会社を手に入れたからって、赤字の状態なんで、
そうですよね、
はい、逆にこれを黒字にできないになればやるべきじゃないと思いますしね、はい、
なるほど。なんかその経営状態が思わしくない、うまくいってないお店のなんか特徴とかそういうのはあったりするんですか？
その過去関わってきたその代表の方もいますんで何とも言えないんですけど、ただ、社長さんのやっぱ事業意欲がどうしてもこう低下されてたりとか、本来こういうべきだっていう思いがあって事業ってこう継続していくと思うんですけど、それよりもやっぱこう足元の資金とか返済だったりとか、そういうものにこう追っかけられて、やっぱ社長が社長本来の業務できてないようなフェーズに入っちゃってるっていうのはすごく特徴的で、 なんでやっぱ現場の士気も低いですし、満足いく設備投資もできないですし、採用活動もできない、まあ、ロイヤリティもないっていう中、まあ、負のスパイラルに入ってるなっていうのはすごく、まあ、店舗を見て理解しちゃうところは今はありますよね。
結構現場の士気も低いっていうのは感じたりする
部分あります。はいはい、ありますね。士気が低いっていうのもそうだし、まあ、やっぱその会社がこうどんどん成長してればいいんですけど、まあ停滞して固めて、で給料も何年も変わらずに、残業代も支払われず、労働時間が過酷でみたいなそれがまあ飲食なんで、まああんましこう何でしょうね、未来を見てるような目はされてないですよね皆さんね。
その賠償の領域っていうのは定まってたりするんですか？
あんまし特にこれとは決めてないですけど、ただ現状で言えば僕らやっぱ食に関わることが多いんで、バックオフィス側の方のこうじゃ購買メリットだったりとか、食材 の, その流通とか足とか考えていくと、やっぱりまあ飲食の方がよりシナジーも高いかなとは思ってますけど、
もしくはその店舗の買収する店舗の特徴だったりとか、
特徴はとにかく赤字、
赤字だけど、例えばなんかすでにある程度ブランディングがあったりとか、マーケット取ってたりとか、
あんまりそこは逆にそのブランディングができてたりとか、マーケット取られてると僕ら困るんで、まあ、それがもう陳腐化されて本当に世にも相手にされてないような状態で赤字で、もう社員の士気が低い、でももともとは優秀だったとか、もともとは場所は良かったみたいな、そこをなんかこう僕らが作っていくっていうのがまあ得意分野なんですかね。
それは依頼が来るんですか、それとも
こっちから、まあ、お話をいただいてから、まあ、デューディレイをやって、まあ、僕らがその抱えられるような案件かどうかっていう判断をしていくということですね。まあ、ピカピカの会社がお話として来ることもあるんですよ、まあ、それこそ今世に出てて大行列してるようなすごい業態をやりませんかってお話もあるんですけど、まあ、
そうですよね、だって 100%、はい、100% っていうかね、
はいはい、
そんだけの、
でも結局僕らはね、そんなにクリエイティブな仕事って得意じゃなくて、やっぱこう当たり前のことを誰よりも当たり前以上にこうできることって、まあ誰でもできることなんで、誰でもできることでも徹底して誰にもできないぐらいやるみたいなことが結構経営美学で、やっぱ僕にできないことをやってる方の会社買うと、その人がいないとやっぱ成り立たないと思うんですよ。それよりもとにかくゴミだらけで、もう窓も汚くてメニューも斜めになってるようなところを、まあ、メニューを斜めにしてゴミを拾って窓をきれいにする、はいはい、でも誰でもできることができてないから、そういうことをちゃんとやりなさいって教えていくことで、あ、お客様からきれいになったねって、あ、そうなんですって言って、じゃあ今回なんかメニュー美味しそうだねって言ってもらうことで、そこにいる従業員が働きがいを覚えて、でそれによって彼らがお客様を大事にするようになったりとかしていくことが大事だと思ってるんで、
まあ、当たり前のことは当たり、まあ、徹底的に、
そうですね、はい、
でも当たり前のことはそのできてない、まあ、店舗さんがある部分もあるっていう、
そうですね、はい、体質的にやっぱ、まあ、年齢とともに昔のそういう成功事例っていう部分にこうやっぱしがみついちゃう方も、まあ、生意気ですけど、まあ、多いですし、はい、でやっぱ変わること自体がやっぱ成長の中で必要なんですけど、変わること自体がやっぱり悪だみたいなフェーズに入っちゃうと、まあ、どんどんやっぱこう周りは成長していくんで、まあ取り残されていっちゃうと思うんですよね。そういう気づきをやっぱ僕らがこう与えてあげることで、彼らもう一度その次のステージに向かっていけるようなことも多いですね。
会社を再生させるためのなんかステップ的なものってあったりするんですか？
この対談の前編は起業家の生き方イデアストーリーの公式ホームページで配信しています。配信登録方法など詳しくはイデアストーリーの公式ホームページをご覧ください。それではまた来週お耳にかかれることを楽しみにしております。